台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年11月第165号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年11月第165号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和4年度一般会計補正予算第3回第4回等を可決。2番、政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しました。3番、決算特別委員会。4番、令和3年度決算の概要。5番、一般質問の概要。6番、第3回定例会議案等の概要と審議結果。7番、第3回定例会陳情の審議結果。8番、委員会活動。9番、議会の動き。10番、決算特別委員会での主な質疑。11番、東京都功労者表彰。12番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。このことについては、議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは、https://www.city.tai.org.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和4年度一般会計補正予算第3回第4回等を可決をお伝えします。主な事業をお知らせします。区立小中学校給食食材の支援。学校給食に使用する食材については、コロナ禍やウクライナ情勢などの影響を受け、多品目で仕入れ価格の上昇が続いており、今後の先行きも不透明な状況です。安全安心かつ質の高い学校給食を提供できるよう、区は緊急支援策として学校給食で使用する米の一部を購入し、各小中学校に配布します。池波正太郎生誕100年記念事業。日本を代表する時代小説作家である池波正太郎氏の生誕100年を記念し、同氏の功績や作品の世界観を広く伝えるとともに、その魅力に触れていただくため、記念講演会や池波ゆかりの地巡りツアー、生誕100年ロゴ入り記念グッズの制作販売など、令和5年1月から12月までの1年を通して記念事業を実施します。令和4年度一般会計補正予算第3回第4回等を可決をお伝えしました。次は、政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しましたをお伝えします。公職選挙法では、候補者等の政治活動用ポスターで氏名等を表示しているものと、政党等の政治活動用ポスターのうち候補者等の氏名などが記載されているものについて、それぞれ異なる刑事禁止期間を設けていますが、両者を明確に区別する規定がないことから、同法に抵触する恐れのあるポスターが掲示されるなどの事態も生じています。また、ポスターが無秩序に掲示されることで、街の美観が損なわれ、政治に対する区民の信頼を失う恐れも懸念されます。 よって、台東区議会は、立候補予定者の氏名や写真等を表示した政治活動用ポスターについては、令和5年4月30日の任期満了に伴い執行される台東区議会議員選挙の告示日まで、一切これを自粛することを決議しました。政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しましたをお伝えしました。続いて、決算特別委員会です。9月12日開会の本会議で、令和3年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。これを受けて、議会は直ちに16名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月20日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。10月26日開会の本会議では、決算特別委員会での審議経過や結果について委員長報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り認定されました。決算特別委員会委員、委員長石塚武、副委員長小菅千穂子、委員は議席順に、灰野健、掛川明成、中澤文夫、鈴木昇、中村健次郎、望月元美、河合和明、青鹿邦夫、伊藤信子、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、太田正久、青柳正幸。以上、決算特別委員会についてお伝えしました。代わって、令和3年度決算の概要です。会計名、歳入決算額、歳出決算額をお伝えします。一般会計、歳入決算額、1,253億6,811万8,473円。歳出決算額、1,147億2,525万3,768円。国民健康保険事業会計、歳入決算額226億2,121万7,735円。歳出決算額223億1,131万1,532円。後期高齢者医療会計、歳入決算額50億6,059万3,815円。歳出決算額49億150万4,865円。介護保険会計、歳入決算額173億3,723万2,428円。歳出決算額168億1,221万4,948円。老人保険施設会計、歳入決算額1億5,083万8,090円。歳出決算額1億5,083万8,090円。病院施設会計、歳入決算額2億6,954万5,186円。歳出決算額2億6,954万5,186円。合計、歳入決算額1,708億754万5,727円。歳出決算額1,591億7,066万8,389円。1万円の使われ方、令和3年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3339円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付などのために、教育費2073円、学校保育園の整備運営や障害学習の振興などのために、総務費1711円、災害対策や区民利用施設の運営などのために、衛生費1101円、健康づくりや環境の保全、清掃事業などのために、土木費550円、まちづくりの推進や道路公園の整備などのために、 産業経済費324円、地域産業の振興や消費者保護などのために、文化観光費100円、文化観光事業の振興などのために、その他802円、国民健康保険特別区債の償還、区議会の運営などのために。民生費3339円の中身、お年寄りや障害のある方のために1075円、次世代を担う子どもたちのために548円、生活に困窮している人のために1709円、将来の年金のために6円、災害に遭われた方のために1円。教育費2073円の中身。学校教育の充実のために218円。小学校の運営のために392円。中学校の運営のために86円。校外施設の運営のために7円。幼稚園の運営のために70円。保育園の運営のために1005円。子ども園の運営のために107円、障害学習の振興や図書館の運営のために145円、障害スポーツの振興のために43円。総務費1711円の中身、企画や広報情報システムなどの区の庶務的事務のために1143円、災害対策のために148円、税金を納めていただくために47円、戸籍や住民票印鑑登録のために62円、選挙のために17円、いろいろな統計調査のために3円、区民のための施設の運営のために286円、区の事務をチェックしてもらうために5円、衛生費1101円の中身、地域医療の充実や健康づくりのために109円、保健所の運営のために118円、健康増進や母子保健のために514円、快適な生活環境のために31円、清掃事業やリサイクルの推進のために329円、土木費550円の中身、快適な自転車利用の推進のために97円、道路や街路灯の維持管理のために168円、河川の維持管理のために1円、快適な公園の改良整備のために50円、建築に関する相談のために20円、地域特性を生かした街づくりのために167円、良好な住まいのために47円、産業経済費324円の中身、中小企業の支援のために324円、文化観光費100円の中身、文化振興のために70円、観光振興のために30円、その他802円の中身、国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために802円。以上、令和3年度決算の概要でした。代わって一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは台東区議会自由民主党高森紀美子議員の質問です。新型コロナウイルス感染症について、問い、この冬にはインフルエンザとの同時流行が予想されるため、今からの備えが重要です。今後保健所の体制をどのように確保していくのですか。また陽性者の全数把握が見直され、発生届の対象が重症化リスクの高い方に限定されますが、見直し後の対応について伺います。答え、見直しに適切に対応できるよう準備を進めています。広報台頭等で丁寧に周知を行い、区民が安心して療養できるよう引き続き努めていきます。問い、希望者が早期にオミクロン株対応ワクチンを接種できるよう、大規模会場を充実させることや、接種率の低い若い世代や共働き世帯の子どもが接種しやすくなるような工夫を一層行うべきではないですか？答え、 順次集団接種会場を開設予定であり、着実に進めていきます。また、旧上野しのぶが丘高校跡地に大規模な会場を整備し、接種を加速していきます。さらに、平日夜間や休日にも利用できる会場を設けるなど、体制の充実を図ります。子どもの権利保護について。問い、令和5年より子ども基本法が施行されますが、次の2点について伺います。今後、子どもに対する組織横断的な支援体制の整備を期待しますが、同時に子ども施策の基本理念を子ども基本条例で示すべきではないですか？答え、条例制定にあたっては子どもたちを含めた区民の意見の十分な反映が必要です。今後、児童虐待等の組織横断的に取り組むべき課題や、仮称、北上野二丁目福祉施設の開設時期等も踏まえ、検討していきます。問い、子どもの意見が行政の施策に反映されることで、子ども自身の地域への責任や愛着等が一層深まり、権利と責任を自覚できるようになります。子ども基本法の理念を踏まえ、各所管で子どもの意見をどのように聞き、施策に反映するのかを考えるべきではないですか？答え、各種計画の策定過程における公募区民の参画等、多様化する区民の声を各施策に反映させる取り組みを推進しています。子どもの声は区長と語る会等で、中学生等も対象として意見を聞く取り組みを実施しています。今後は子どもの声を施策に反映するための機会の充実について検討していきます。その他の質問項目として、区有施設における節電・省エネルギー対策についてがありました。台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。防災や気象情報の伝え方について。問い、災害情報等を区ホームページ等で得る場合、能動的に情報収集する必要があります。一方、防災行政無線や防災ラジオ等は耳から即時に情報が得られるため、災害時に区民が迅速かつ適切に避難行動を判断する上で大変有益であり、防災行動力や防災意識の向上につながると考えます。そこで耳から入る情報伝達手段のさらなる強化を図るべきではないですか？答え、災害等の情報が受動的に耳から入る防災行政無線等、自動的に配信されるプッシュ型の情報発信を行っています。また、必要に応じ、広報者等により重点的に直接的な呼びかけを行うこととしています。災害時の混乱を防止し、区民等に安心感を持ってもらうには、多様な手段を活用した情報発信が重要であり、引き続き音声による情報を含め、効果的な情報提供について検討し、実施していきます。知的障害者等を支える人材の確保について。問い、近年障害者数は急激に増加しており、その多くが在宅や外来で支援を受けていますが、今後家族の高齢化等に伴う施設需要の増加などにより、知的障害者等の地域生活を支えるための様々なサービスを担う人材の不足は一層深刻化すると考えます。障害福祉サービスが安定的に提供されるよう、人材の確保や育成を進めるべきではないですか？答え、重度訪問介護や同行援護ヘルパーの養成研修を開始するなど、人材の確保・育成に取り組んでいます。今後も障害のある方が身近な地域で将来にわたり安心して生活できるよう、共生型サービスを提供する施設の整備等を進めていきます。合わせて、介護職への就職支援の充実等、必要な人材の確保や育成に向けた取り組みもより一層推進していきます。その他の質問項目として、 1、若年層に対する投票率向上への取り組みについて、2、地域の自治力の向上についてがありました。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小坂義久議員の質問です。災害時における外国人対応について。問い、災害時に避難所等での外国人の受け入れ準備が十分とは言えず、対応に苦慮する事例もあるため、外国人が必要な情報を得られるような細やかな対応が求められています。災害情報を発信する際、外国人に配慮した情報伝達を行うべきではないですか？また、現在の本区の取り組みについて伺います。答え、転入される際に外国語版の防災地図等を配布しています。また、災害時に最新情報を地図上に表示する防災アプリの多言語化にも取り組んできました。さらに、短期滞在の方にもアプリを活用してもらえるよう、観光案内板等における周知をより一層充実していきます。今後も災害時に誰もが必要な情報を得られる環境の整備に努めていきます。問い、被災した外国人の孤立等を防ぐため、平時から避難所等で円滑な意思疎通が図れるように準備を進めることが重要です。タブレット端末によるテレビ電話通訳サービスは、即時に正確な意思疎通が図れるため、外国人に安心感を与えることが期待されます。災害時における言葉の壁の解消に向け、各避難所にタブレット端末を配備すべきではないですか？答え、指差しでやり取りできるコミュニケーション支援ボードを各避難所に配備しています。また、災害時は外国語を話せる職員の活用とともに、都に通訳ボランティアの派遣を要請していきます。テレビ電話通訳サービスは窓口業務で活用しており、災害時にも有効な手段の一つです。外国人とのコミュニケーション手段の確保は、タブレット端末を含め、他自治体の取り組みも参考に検討していきます。講演会シリーズ、江戸から学ぶについて。問い、江戸文化を色濃く残す本区の魅力を発信する江戸ルネサンス事業として、平成30年度より開始した講演会シリーズ、江戸から学ぶは大盛況でしたが、令和3年度で終了となりました。来年は江戸を舞台とした時代小説を多数執筆した池波正太郎の生誕100周年や、大河ドラマ、どうする家康の放送予定と、江戸への関心がさらに高まることが期待されます。そこで、令和5年を江戸の心と文化が息く本区の魅力を発信する絶好の機会と捉え、江戸から学ぶ等の事業を再び実施してはどうですか？答え、令和5年は江戸の歴史や文化に注目が集まることが期待されます。この機会を捉え、江戸から続く伝統、文化、産業、観光等の地域資源をさらに活用するため、講演会をはじめ様々な事業を実施し、本区の魅力、江戸台東を広く区内外に発信していきます。その他の質問項目として、1、民間企業等の連携協定について、2、気象防災アドバイザーについて、3、部活動の地域移行における本区の現状と今後の展開についてがありました。台東区議会公明党、小坂義久議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問です。女性の健康に対する生涯にわたる切れ目ないサポート強化について。問い、更年期障害への理解向上に向け、本区も更年期障害について管理職研修に盛り込むことや、区民等への啓発などの施策を推進すべきではないですか？答え、新任管理職研修等を利用して、管理職をはじめとした職員への啓発を行うとともに、区公式ホームページ等の内容の充実など、 区民等への啓発にも努めていきます。問い、あや世代、15歳から39歳までの世代のことのがん患者は、終末期に在宅療養を希望しても介護保険が適用されません。そこで、区で若年がん患者在宅療養費助成制度を創設してはどうですか？答え、あや世代のがん患者への支援体制が十分ではないと認識しています。他自治体の状況も参考にし、調査研究していきます。学校教育における私費負担を把握し、軽減することについて。問い、公立学校では教材費等様々な費用が保護者による私費負担となっていますが、義務教育に関する私費負担はなるべく軽減すべきと考えます。そこで、軽減への取り組みを学校任せにせず、区で行うべきではないですか？答え、保護者の意見等をもとに、後援懲戒と話し合いを行い、引き続き私費負担の軽減に取り組んでいきます。問い、部活動の地域移行が国で進められようとしていますが、外部人材の活用などによる金銭面等での保護者負担の増加が懸念されます。区は負担の現状を把握すべきではないですか？答え、保護者負担のより詳細な現状を踏まえ、地域移行に際し、保護者に過重な負担がかからないよう、具体的な方策を検討していきます。つなぐプロジェクト、本命作用議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。服部区長の政治姿勢について。問い、安倍元首相の国葬にあたり、公共施設等に半旗を掲げるなど、区民に弔意を強制するような行為を行うべきではないと考えますが、所見を伺います。答え、国葬について区としての対応は考えていません。問い、区長は区議会議員時代まで遡り、旧統一教会または国際勝共連合との関わりはないですか？答え、国際勝共連合等の関連団体を含め、関わりはないです。新型コロナウイルス感染症について、問い、第7波の感染拡大時には、救急搬送先が見つからずに亡くなる区民もいるような医療崩壊状態となったことから、区として対策を立てるべきと考えます。そのためにも、区は死者数の把握とその原因究明をすべきではないですか？答え、区でも人数の把握はしていますが、遺族に配慮し、広域的な観点から、都で公表しています。原因究明については、多くの症例から研究を行う必要があり、国等で行われるものと考えます。問い、国は9月末から全国一律で感染者の全数把握を行わない方針ですが、第7波では基礎疾患がある感染の自覚がない感染者等が病状の急変で犠牲になる例が多数発生しており、同様の事態が懸念されます。そこで発生届の対象外となった方がいつでも医療にアクセスできる状態を確保すべきと考えますが、区はどのようにフォローしていくのですか？答え、発生届の対象とならない方も様々な支援を受けることができるため、丁寧に周知を行い、区民が安心して療養できるよう引き続き努めていきます。その他の質問項目として、物価高騰対策についてがありました。日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問でした。代わって、いぶきの会、松村智成議員の質問です。浅草地区の将来像と取り組みについて、問い、浅草地区のさらなる発展には、未来を担う若者と、共に新たな街づくりを進める必要があります。浅草地区街づくりビジョンの策定にあたっては、発想力豊かな若者を中心に、幅広い年齢層や地域の意見を取り入れ、 浅草地区の大胆な夢のある将来像を描くとともに、実現に向けて関係者が手を取り合って進めていけるような解決方法を考えていく必要があります。今後、浅草地区の将来像と実現に向けた取り組みについて、どのように検討していくのですか？答え、策定委員会では多様な主体と連携するとともに、地域のワークショップ等も通じて幅広い年齢層の意見を取り入れながら、日本を代表する国際観光都市浅草が今後も持続的に発展するための将来像を構築していきます。また、将来像の実現に向けて、交通結節機能の円滑化等、ハードソフト両面から公民連携の視点も踏まえた実効性のある取り組みを検討していきます。いぶきの会、松村智成議員の質問でした。次は、未来台頭、山口銀次郎議員の質問です。情報セキュリティについて。問い、自治体の扱う個人情報は膨大かつ重要なものであり、漏洩は区民に被害が及ぶ恐れがあります。現時点での対策と今後の情報セキュリティについて所見を伺います。答え、職員に定期的な研修を実施し、個人情報を適正に取り扱うための知識等の定着を図っています。今後も職員への注意喚起とともにシステムの強化と対策に取り組んでいきます。未来台頭、山口銀次郎議員の質問でした。続いて、台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問です。ソーシャルイノベーションによる子ども、若者、高齢者、障害のある方が地域と共に交流できる場の創出について。問い、子どもや若者、高齢者、障害のある方も、すべての人が役割を持ち参加できる社会の実現には、新たな考え方や仕組みを用いて社会に変革をもたらすことを意味するソーシャルイノベーションの考え方を取り入れ、福祉や教育、地域活性化等といった様々な要素を組み合わせた従来の縦割り行政の仕組みにとらわれない柔軟な発想が必要です。現在、仮称北上野2丁目福祉施設の整備を進めていますが、この考え方に重点を置き、地域と協働した上で多世代が共生交流できる、いわゆるごちゃ混ぜのコミュニティを創出し、地域から愛される施設を計画していくべきと考えますが、所見を伺います。答え、仮称北上野2丁目福祉施設では、妊産婦、子ども、若者など、一人一人に応じた支援の推進とともに、松ヶ谷福祉会館が担ってきた障害福祉サービスのさらなる充実を図るため、施設整備のための基本構想を取りまとめました。基本構想では、施設に交流の場を整備することとしています。様々な年代の人などが共に利用できる交流の場は、施設の利用促進等に重要な役割を持つものと認識しています。今後、基本計画の策定を進めていく中で、多世代共生交流も参考にしながら、交流の場を検討していきます。区民、事業者、区が共同して環境保全をするための環境基本条例の制定について。問い、環境問題が複雑化、多様化する中、多くの区が環境基本条例を制定しており、区民や事業者、区の役割を明らかにし、環境保全に関する基本的な事項を定めることで、総合的に施策を推進しています。令和5年度に環境基本計画の改定を予定している本区でも、それぞれの役割を明確化した条例を制定した上で、計画を策定することで、良好な環境を確保できると考えますが、所見を伺います。答え、所信表明で2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティを目指すことを宣言しました。 ゼロカーボンシティの実現に向けた施策の推進には、政策理念を掲げるとともに、区のみならず、区民や事業者との協働が重要です。今後も、区民や事業者と連携しながら、環境問題に取り組むため、条例制定に向けた検討とともに、計画の改定を進めていきます。その他の質問項目として、1、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人々のアート作品にデジタル技術を活用した発表の場を創出することについて。2、小中学生からのSTEAM教育について。3、スムーズな部活動の地域移行についてがありました。台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問でした。代わって、台東フロンティア、青柳正幸議員の質問です。海猫対策について。問い、およそ10年ぶりに本区に飛来した海猫の群れが、住宅の屋上等に栄走し、鳴き声等に区民が悩まされています。私有地では、自己負担で対策を行うことが原則であるため、区では防鳥ネットの設置を推奨することや、巣の撤去を行う業者を紹介するまでの対応となっています。しかし、ウミネコは屋上緑化を行った場所等を好んで栄走する傾向があり、本区が環境保全の取り組みとして実施している屋上緑化事業が栄走の一因となっていることなどから、区としてもう一歩踏み込んだ対策を行うべきと考えます。そこで、来年も同様の傾向が見られた場合には、公費を投じた対策を行うべきではないですか？答え、屋上緑化のある共同住宅等を訪問し、防鳥ネットや注意喚起のチラシを配布するなど、防除の啓発を行っています。引き続き、飛来状況について確認を行うとともに、今後の対策についても、都や関係区と連携し研究していきます。給食費の無償化について。問い、ウクライナ情勢等を要因とする食材費の高騰で、子育て世帯が深刻な影響を受ける中、給食費にかかる保護者の負担を軽減するため、各区が独自の支援を開始しています。本区で実施を予定している給食で使用する米の一部を区が購入し、各小中学校へ配布することにより、高騰する給食食材の一部を支援する取り組みは高く評価できますが、物価高騰は今後も先行きが不透明であるため、さらなる支援を図る必要があります。そこで、23区で初めて小中学校の給食費の無償化を実施する葛飾区のように、本区も給食費の無償化に取り組むべきではないですか？答え、給食費は学校給食法等に基づいて保護者負担としています。また、経済的に支払いが困難な場合には、就学援助制度があります。一方で、給食食材の物価高騰が続く中、23区では給食費の無償化や食材費の支援を行う自治体もあります。本区では緊急対応策として安全安心な学校給食の提供に向けた食材支援にかかる補正予算案を本定例会に提出しています。今後の給食支援は物価高騰の動向等を十分に注視して対応していきます。その他の質問項目として、1、円安を捉えた海外販路について、2、パートナーシップ制度の理解促進について。3、文化施設の写真撮影について。4、生理用品の校内トイレ配置について。5、ラジオ体操についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより231号2面の二次元コードより、令和5年2月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。また、墨字版の各質問者の氏名の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を YouTube の映像で見ることができます。以上、一般質問の概要をお伝えしました。 次は第3回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案35件、議員から提出された議案1件を認定及び可決しました。区長提出議案です。令和3年度一般会計歳入歳出決算、令和3年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算、令和3年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算、令和3年度介護保険会計歳入歳出決算。概要は令和3年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上4件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東、反対は日本共産党。結果は認定です。令和3年度老人保健施設会計歳入歳出決算、令和3年度病院施設会計歳入歳出決算。概要は令和3年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上2件、全会派賛成で結果は認定です。令和4年度一般会計補正予算第3回、概要は補正前1,084,750,4,000円、補正額1,556,023,000円、補正後1,099,63,527,000円。令和4年度一般会計補正予算第4回、概要は補正前1,099,63,527,000円、補正額3,960,002,000円、補正後1,138,6,512,900円。令和4年度介護保険会計補正予算第1回、概要は補正前1,763,600,000円、補正額5,335,400,000円、補正後1,816,950,400,000円。区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。概要は選挙運動の公費負担の額を改定する。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い職員の定年の引き上げ等に関し規定の整備を行う。職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い職員の減給に関し規定の整備を行う。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い所要の改正を行う。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い職員の派遣に関し規定の整備を行う。外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い職員の派遣に関し規定の整備を行う。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い育児休業等をすることができない職員に関し規定の整備を行う。人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い引用条文の整理を行う。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い60歳を超える職員の給与の取り扱い等に関し規定の整備を行う。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い引用条文の整理を行う。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。 概要は地方公務員法の改正に伴い退職手当の基本額等に係る特例等に関し規定の整備を行う。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い所要の改正を行う。幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い60歳を超える幼稚園教育職員の給与の取り扱い等に関し規定の整備を行う。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い育児休業の取得要件の緩和等を行う。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は池波社会教育振興基金の額を改定する。手数料条例の一部を改正する条例。概要は長期有料住宅の普及の促進に関する法律の改正等に伴い規定の整備を行う。区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は介護保障の限度額を改定する。区立区民間条例の一部を改正する条例。概要は入谷区民間根岸分館を廃止する。特定有料賃貸住宅条例の一部を改正する条例。概要は特定有料賃貸住宅を使用できるものの要件等に関し規定の整備を行う。区立ケアハウス条例の一部を改正する条例。概要はケアハウスを使用できる対象者に関し規定の整備を行う。子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。概要は医療費助成の対象者を拡大する。仮称龍泉2丁目福祉施設及び地域施設新築工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額45億3200万円、契約の相手方、松村石井第三増田特定建設工事共同企業体。仮称龍泉2丁目福祉施設及び地域施設新築電気設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額10億3400万円、契約の相手方、日本電設、ティーク、鈴木特定建設工事共同企業体。仮称、龍泉2丁目福祉施設及び地域施設新築空調設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額9億7834万円、契約の相手方、菅、暁飯島、浅草特定建設工事共同企業体。仮称、龍泉2丁目福祉施設及び地域施設新築給排水設備工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額9億4644万円、契約の相手方、大和、厚木、浅草特定建設工事共同企業体。令和4年度一般会計補正予算第5回。概要は補正前1138億6512万9千円、補正額15億6600万円。補正後1154億3112万9千円。以上29件、全会派賛成で結果は可決です。議員提出議案です。政治活動用ポスターの自粛に関する決議。概要は政治活動用ポスターの自粛に関する決議を可決しましたのコーナーでお伝えしています。 賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会。反対は日本共産党、未来台東。結果は可決です。人事案件です。教育委員会教育長の任命に伴う区議会の同意。概要は佐藤憲久氏の任命に伴い議会の同意を得る。全会派賛成で結果は同意です。以上、第3回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えしました。続いて、第3回定例会陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情6件を審議しました。国に揮発油税等を引き下げるトリガー条項発動を求める意見書を提出することについての陳情。採択は日本共産党、趣旨採択は台東フロンティア、不採択は自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会。なお、未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。生活保護受給者採用の特定職限定での基礎控除上限を引き上げるよう国に意見書の提出を求めることについての陳情。不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。なお、いぶきの会と未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。鳩などへの餌やりを規制する条例の制定を求めることについての陳情。趣旨採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、未来台東。なお、日本共産党といぶきの会は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は趣旨採択です。都立高校入試へのスピーキングテスト導入の延期及び再検討を求める意見書の提出を求めることについての陳情。採択は日本共産党、趣旨採択は台東フロンティア、不採択は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。なお、都民ファーストの会と伊吹の会と未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は不採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は令和5年2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情。国民健康保険料の負担軽減を求めることについての陳情。なお、いぶきの会は令和4年9月1日付で結成されました。詳しくは区議会からのお知らせのコーナーでお伝えしています。以上、第3回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。変わって委員会活動です。令和4年7月から10月までのものをお伝えします。はじめは企画総務委員会です。7月25日月曜日、旧坂本小学校跡地の環境整備、訴訟、建設物価高騰に伴うスライド条項の適用。9月12日月曜日、議案審査2件、育児休業法等の改正に伴う育児休業の取得要件緩和等。10月3日月曜日、議案審査17件、陳情審査2件、令和4年度事務事業評価の結果。令和4年度特財政調整当初算定結果。台東小島ビル建て替えに伴う区有施設機能等。ジャイアントパンダ来園50周年を記念したイベント等の実施。地方公務員の定年引き上げ等。区有地の売却。 天王寺公園スポーツコーナー改修等工事請負契約の締結、後契約条例の制定に向けた取り組み、東京都パートナーシップ宣誓制度の導入に伴う区の対応、多文化共生を推進するための拠点整備、ふるさと交流ショップ台東の運営状況及び今後の事業展開、台東区議会議員及び台東区長の選挙における選挙運動の公費負担額の改定。10月26日水曜日、議案審査1件、電力ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付。次は区民文教委員会です。7月25日月曜日、マイナンバーカードの交付状況、スポーツ施設におけるグラウンド開放。9月30日金曜日、議案審査5件、陳情審査1件、補正予算区民部、入谷区民館根岸分館の閉館、補正予算教育委員会、令和4年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和4年度区立小中学校給食食材の支援、令和5年度区立幼稚園及び認定こども園短時間保育園児募集、令和4年度台東区総合学力調査の結果、学びのキャンパス台東アクションプラン、仮称台東区障害学習推進計画、台東区スポーツ振興基本計画、池波正太郎生誕100年記念事業の実施、障害学習センターの機能強化の検討状況。続いて保健福祉委員会です。7月25日月曜日、訴訟、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、廃棄物処理手数料の改定、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。9月12日月曜日、補正予算健康部、令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種の全額助成対象の拡充、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保等。9月29日木曜日、議案審査1件、陳情審査2件、補正予算福祉部、台東区地域福祉計画の策定、台東区社会福祉事業団の在り方の検討状況、東京都台東区立ケアハウスの入居者資格の見直し、介護障害福祉サービス等事業者支援、障害者への自動車燃料費緊急支援、仮称北上野2丁目福祉施設基本構想における障害者支援機能、生活保護の現況、補正予算健康部、台東区中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、3歳児健康審査における屈折検査の導入、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、フードドライブ常設の実施、令和3年度ゴミ量資源回収量。代わって産業建設委員会です。7月25日月曜日、良好な市街地形成の推進、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。9月12日月曜日、議案審査1件、長期有料住宅に関する認定申請手数料の追加、マンション管理計画認定制度の実施。9月28日水曜日、議案審査1件、補正予算文化産業観光部、コロナ関連融資制度の延長と新設、キャッシュレス決済ポイント還元事業、事業者に対するパッケージ支援の充実、台東区高齢者住宅及び台東区特定有料賃貸住宅の入居者資格の見直し、これからの公園整備。今度は 子育て若者支援特別委員会です。9月12日月曜日、事案審査1件。子ども医療費助成の高校生等への拡大。9月21日水曜日、子ども育成活動支援事業等の実施状況。令和5年、20歳の集いの開催。台東区要保護児童の状況。仮称、北上野2丁目福祉施設の整備。令和3年度母子保健事業の実施状況。保育所等における物価高騰への支援。令和5年4月、保育所等入所申し込みの受付。放課後対策事業運営事業者の選定結果。令和5年4月、子どもクラブ利用申し込みの受付。次は、環境安全安心特別委員会です。9月22日木曜日、陳情審査1件。防災広場初音の森斜面擁壁設置工事。災害時における応急物資の調達に関する協定の締結。令和4年度台東区総合防災訓練の実施。台東区区有施設地球温暖化対策推進実行計画第5次計画の進捗状況。プラスチック資源リサイクルのモデル事業の実施状況。続いて文化観光特別委員会です。9月26日月曜日、下町風俗資料館所蔵ガラス乾板資料のデータ化。観光振興事業の充実。令和3年台東区観光統計の分析結果。代わって交通対策地区整備特別委員会です。9月27日火曜日、台東区バリアフリー基本構想、東上野4、5丁目地区まちづくりの取り組み状況、観光バス対策の実施状況。以上、委員会活動でした。次は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、7月25日、例月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。9月5日、議会運営委員会。第3回定例会、9月12日、議会運営委員会、本会議、決算特別委員会、産業建設委員会、子育て若者支援特別委員会、保健福祉委員会、企画総務委員会。20日、議会運営委員会、本会議一般質問。21日、子育て若者支援特別委員会。22日、環境安全安心特別委員会。26日、文化観光特別委員会。27日、交通対策地区整備特別委員会。28日、産業建設委員会。29日、保健福祉委員会。30日、区民文教委員会。10月3日、企画総務委員会。5日から12日、決算特別委員会。20日、決算特別委員会、総括質問。26日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議、企画総務委員会。次回定例会予定。11月15日、請願陳情締め切り、正午。18日、召集告示、議会運営委員会。25日、議会運営委員会、本会議。12月2日、議会運営委員会、本会議一般質問。5日、子育て若者支援特別委員会。6日、環境安全安心特別委員会。7日、文化観光特別委員会。8日、交通対策地区整備特別委員会。12日、産業建設委員会。13日、保健福祉委員会。14日、区民文教委員会。15日、企画総務委員会。20日、議会運営委員会、本会議。 なお、9月20日の本会議一般質問と10月20日の決算特別委員会総括質問は、現在インターネットにより JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。また、12月2日の本会議一般質問は JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは、区議会からのお知らせのコーナーでお伝えします。以上、議会の動きでした。続いて、決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般。問い、区財政について、本区の財政は一定の対応力を維持していますが、物価高騰などの影響や感染症の動向など、依然として先行き不透明な状況が続いているため、将来のリスクを想定し、中長期的な視点に立った行財政運営を確実に行っていくことが重要です。今後どのように財政運営を行っていくのですか？答え、基金や記載を慎重かつ有効に活用していくとともに、さらなる財源確保や管理的経費の節減等にも継続的に取り組んでいきます。今後も将来を見据え、持続可能で安定的な財政運営を推進していきます。問い、基金と記載の活用について、現在は低金利のため、記載の活用の際は有利に働きますが、高金利の時代には利子の支払いが負担になったこともあります。今後は金利動向に応じた基金と記載の活用も重要ではないですか？答え、金利の上昇局面では固定金利方式での記載の発行を検討するとともに、一般財源等の状況によっては記載の発行を抑制し、基金の優先的な活用などの対応が必要です。引き続き、財政状況を十分見極めた上で、金利動向も踏まえ、基金と記載の慎重かつ有効な活用を図っていきます。問い、参加型予算について、住民参加の委員会による予算の対案編成等により、住民が予算編成に直接関与する参加型予算に取り組んでいる自治体がありますが、本区でも導入が必要ではないですか？答え、予算編成にあたっては、事業執行等を通じて把握した区民等の意見などを反映するよう努めています。また、NPO 団体等から地域の課題解決などについて提案を募る共同事業提案制度を行っています。引き続き、区民等の意見をしっかりと受け止めて予算を編成するとともに、予算について分かりやすい説明を行うよう努めていきます。歳出。問い、定住促進について様々な行政需要の増大等により、これまで以上に厳しい財政運営が想定される中、税収を確保するため、生産年齢にあたる世代の定住促進に向け取り組むべきではないですか？答え、区の人口は令和37年まで増加するものの、その後は減少が見込まれるため、生産年齢にあたる世代のみならず、推計人口が示す人口水準の維持確保に向けた施策を進めていくことが重要です。引き続き、安心して子供を産み育てられる環境や、住み続けられる暮らしやすい地域環境の整備に取り組んでいきます。問い、職員のテレワークについて、コロナ禍により出勤抑制を行う中で施行を開始し、現在は働き方改革の一環として実施目標を設定して取り組んでいますが、目標と実績に乖離が生じています。各課の実情に合わせた柔軟な目標設定を検討すべきではないですか？答え、区は対面による業務が主であることなどから、部署によって実施の適否があり、目標と実績に差が生じている状況です。引き続き、より効果的な方法を検討するとともに、各課の実情に合わせた目標設定も検討していきます。問い、防災について、町会や避難行動要支援者等を対象に、防災ラジオを無償貸与していますが、 区内大型店舗や宿泊施設等も対象とすることで、施設利用者への情報伝達が可能となり、早期の避難行動にもつながると考えます。無償貸与の対象拡大について、どのように考えているのですか？答え、対象を大型店舗等に拡大することで、区の緊急性の高い情報を迅速により多くの方に伝達することが可能になると考えられるため、今後具体的な対象範囲や対応時期等を検討していきます。問い、認知症高齢者の支援について、認知症サポーターが中心となり、チームを組んで認知症の方等を支援するチームオレンジの活動が全国で広がっています。本区もステップアップ講座等の開催など、サポーターのスキルアップ等を進めながら、サポーターの新たな活躍の場を設けるため、モデル実施を行うべきではないですか？答え、サポーターが実践的な対応等を習得する講座を開催しており、今後はチームオレンジに向けた第一歩として、受講者に外出支援等への協力をさらに促すなど、活躍の場の拡大に努めていきます。問い、感染症対策について、今年の冬に懸念される新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行により、多数の患者の発生が想定されていますが、どのように対応していくのですか？答え、発熱時の対処方法について、国は高齢者等に対し医療機関の受診を、それ以外の方には新型コロナウイルスの検査キットによる自己検査を促しており、区もこうした対応を積極的に周知していきます。また、医師会等との情報共有を図るとともに、不安を抱える方への相談体制を充実していきます。問い、喫煙マナーの向上について、区では分煙環境の整備を進めてきましたが、特に来街者等が多い重点整備エリアでは、未だに歩きタバコなどをする方が多く見受けられます。そこで商店街の放送設備を用いて、来街者に喫煙マナーを呼びかけるなど、商店街との連携を強化していくべきではないですか？答え、区では商店街関係者等で構成する屋外喫煙マナー向上懇話会で、喫煙に関する課題や対策についての情報共有を行っています。今後も商店街との連携のさらなる強化により、分煙環境の整備に取り組んでいきます。問い、台東観光大使について、大使が活躍するあらゆる機会を通じて区の魅力を発信し、観光の振興を図っていますが、観光分野だけではなく、区のイベント等、様々な分野で SNS などにより情報発信を行う広報大使を新たに設置するなど、現在の観光大使事業を広げていく取り組みが必要ではないですか？答え、他自治体では様々な分野で発信力のある方を活用する事業が進められていることは認識しています。今後、広報大使の設置を含め、庁内で検討していきます。問い、事業者支援について、コロナ禍による消費者ニーズの変化に伴い、事業の転換や多角化等を求められている事業者が出てきていますが、今後必要な支援を行っていくべきではないですか？答え、4年度から新販路開拓支援や企業価値向上への取り組みに対する助成を開始するなど、社会経済情勢の変化に対応したきめ細かい支援を行っています。今後も多くの事業者が様々な挑戦に踏み出すと考えているため、より効果的な支援策を検討し、支援の充実に努めていきます。問い、スポーツコーナーについて、区内公園の7カ所に設置されていますが、南部地域には設置されていません。公園利用についてのアンケート調査においても、設置を求める意見が多いことから、早期に南部地域に設置すべきではないですか？答え、現在は中部地域、北部地域に偏在しており、南部地域において設置が必要であると認識しています。 今後、公園の面積や利用状況等を考慮し、区全体でバランスに配慮した配置となるよう導入を進めていきます。問い、新たな交通手段の導入について、時速 20km 未満で公道走行が可能な電動車を活用した小さな移動サービスであるグリーンスローモビリティは、地域の様々な交通課題の解決等が期待されていますが、費用対効果等の運営面に課題があります。一方、多くの観光地がある本区は、集客等の手段として導入のメリットが非常に大きいため、実現に向け取り組むべきではないですか？答え、観光地での勧誘性の向上等の目的を踏まえ、費用対効果等を精査する必要があります。今後は走行実験に取り組むなど引き続き検討していきます。問い、 ICT 教育について一人一台端末の整備等により ICT 教育環境の構築を進めてきましたが、どのような効果がありましたか？また今後どのように推進していくのですか？答え、児童生徒の思考力等を高めるなど大きな効果が見られています。また、学校・家庭相互の活用を通して、非常時においても学びを止めない学校教育の実現を図ってきました。引き続き、ICT 教育をさらに推進し、児童・生徒が持続可能な未来を主体的に切り開くために必要な資質・能力の育成に努めていきます。問い、給食費無償化について、物価高騰の影響を受け、学校給食で使用する米の一部を購入し、給食食材の支援を実施する予定ですが、子育て世帯の家計は非常に厳しい状況にあります。葛飾区は無償化の実施を表明しましたが、本区でも無償化に踏み切るべきではないですか？答え、給食費は学校給食法等に基づき、区では保護者負担としています。また、経済的に支払いが困難な場合は、就学援助制度があります。今後、食材支援策を実行するとともに、物価高騰の動向等を十分に注視し、適切に対応していきます。問い、糖尿病の重症化予防について、治療を中断している期間が長い患者ほど重症化リスクが高いため、医療機関への受診につなげることが重要です。区では過去1年間に治療を中断した可能性のある方に対する特定健診の受診勧奨が始まりましたが、勧奨の範囲を拡大し、治療が必要な方の早期発見と再治療につなげていくべきではないですか？答え、糖尿病は継続的な受診や治療が重要です。今後は勧奨対象の拡大も含め、効果的な手法を検討していきます。以上、決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。変わって、東京都功労者表彰についてお伝えします。石塚武議員は、今日まで長きにわたり、区政・都政の進展に尽力されてきました。その功労に対し、10月3日、東京都功労者表彰、地域活動功労を受賞しました。東京都功労者表彰についてお伝えしました。おしまいは区議会からのお知らせです。9月6日、台東区私立幼稚園 PTA 連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、議長、副議長、区民文教委員会委員、子育て若者支援特別委員会委員が参加しました。グループディスカッションでは、私立幼稚園 PTA の方々と、日頃子育ての中で感じていることをテーマに、様々な意見交換が行われました。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員等の情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。 墨字版6面に掲載されている二次元コードからも登録できます。http://www.anshin-bousai.net/taito/。 ケーブルテレビ議会放送について、第4回定例会11月25日から12月20日開会予定における各会派の一般質問をJ:COM11 チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、12月16日金曜日午後1時から5時、再放送は12月17日土曜日の同じ時間です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、J:COM11 チャンネルで放送した一般質問等の録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.city.taito.lg.jp/kugikai/kuukei.html 手話通訳を利用できます。本会議及び各委員会の傍聴に際し、手話通訳の利用を希望される方は、原則として希望日の10日前までにお申し込みください。詳しくは次のアドレスをご覧ください。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/boutyonnai.html 議員の年賀状などの挨拶状は公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は、令和5年1月1日発行予定の台東区議会だより新年特集号の紙面状を持って返させていただきます。新聞を購読していない方で、区議会だより新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは、町会を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の新聞、朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に折り込んでお届けします。区内にお住まいのお伝えした新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。広報台東、区報と一緒に郵送します。申し込み方法、電話、ファクス、はがきのいずれかで、1、元旦号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を、12月9日金曜筆着までに、こちらへご連絡ください。郵便番号 110-8615、台東区役所広報課、電話 5246-1021 番、ファクス 5246-1029 番。なお、台東区議会だよりは、区議会ホームページからもご覧になれます。アドレスは次の通りです。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/dayori/index.html 議長交際費をホームページで公表しています。議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面に掲載されている二次元コードからもアクセスできます。 https://www.citytoy.tait.org.jp/kugikai/about/kousaihi.html。 会派の結成。9月1日付で田中弘篤議員が台東フロンティアを、松村智成議員がつなぐプロジェクトを離脱し、いぶきの会を結成しました。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美でお送りいたしました。また次の声の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。